ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあ7月5週目になりました、プー先生、はい、今回はもう脳脳脳という感じで、
はい、
脳のお話で、
はい、
へーと思うことからうるうるって感動することから、はい、知らんかったでどうしようなんてなんかもうドキドキしながら聞いたり、はい、いろいろと心を動かされておりますけれども、はい、今回の5週目はテーマが脳はいつからシワシワはてなはい、
はい、
脳の発達エピソード入りということですね。
はい、
はい、
ですね、脳っていうのは最初からシワシワなわけではないんですよ。皆さんはやっぱり想像される脳っていうのはシワがいっぱいあるのを想像されると思うんですけれども、うんうん、赤ちゃんの頭は、まあ、妊娠の中盤過ぎぐらいまではもうツルツルです。
ツルツル、
はい、はい、シワは全くないです。
なんか何週目だったかに先生お話しいただきましたので、はい、横にピュッとちょっとうねりが、
は
い、
うねりができてくる。
そこからシワが増えていくんだ、
は
い、
そうですね、はい、そのうねりに両方の脳の、うん、まあ、横、まあ、耳の内側ぐらいにあるところっていうのが、はい、そこのうねりができてきて、そこがシワになるのが一番最初のシワになるんですね、うん、
耳の内側は、
はい、はい、でそのシワからだんだんと脳の表面に少しずついろんなシワが入ってきて最終的にシワシワってなるんですけど、うん、シワは生まれてからもまだ増えていきます、
はい、っていう、はい、シワって、ね、先生聞いてもいいですか、はい、前もお話聞きましたけど関係ないとおっしゃいましたけれども、はい、その考えたり環境からのなんか刺激を受けたりするごとにシワがちょっとずつ増えていくっていうものでもない。
でもない、
もう勝手に増えていく
ですね、シワ日々増えていくというよりも、うん、その胎児期から新生児生まれてからしばらくっていうのについて、うん、そのシワっていうのはやっぱ増えていくんですよ。でそのシワ一個一個にもまあに名前がついているぐらいなので、
一つのシワに名前がついている、
はい、だからまあ考えたからシワがピョッと増えるとかいうものではない。そのシワがどうしてできてるくるかっていうと、うん、頭って最初ツルツルなんですよ、
はい、
でそのツルツルなところの、まあ、脳にですね、うん、にその内側から神経の細胞っていうのが内側でいっぱい生まれてくるんですよ、うん、おぎゃおぎゃおぎゃってこういっぱいこう神経の、うんうん、
中からシワが出て、
神経の赤ちゃん、
はい、
神経の赤ちゃん細胞がいっぱい内側で生まれてきて、うんうん、それが表面にどんどん向かって旅をしていくんですよ、
う
ん、
ほう。
でその赤ちゃんがこう、まあ、ハイハイしてこうまあ、外側に向かってシワの赤ちゃんというか、そのシワになるかもしれない赤ちゃんですね、
はい、根っこみたいな感じですね、はい、
それがどんどんどんどんとこう、頭の表面に向かってこう旅をしていくんですね、はい、移動していくんですよ、うん、でそしてその表面がこうできてくるんですけど、うんうん、それがうまく表面が層になってできてくるんですね、うんうん、で層になってこうミルフィーユみたいにこう6層になるんですけども、
はい、頭が、
はい、でその表面に6層がうまくできると、はい、そのうちの一部が引っ込んで、
はい、
一部が膨らんでっていう形でシワができていくという、そういう形なんです。
なんだろう、なんかイメージ、先生今頭さんが一緒に喋ってましたけど、はい、なんか噴火みたいなイメージですかちょっとちっちゃな噴火がいっぱい行われてて、
ちっちゃい、そうですね、ちっちゃい、はい、もう
ちっちゃな噴火
ベイビー細胞がですね、もううわーっと
こうボコボコボコボコと
移動していって、そして表面にたどり着いて
シワがボコボコボコっとできていく。
はい、そうですね。
これ何個ぐらい、シワって何本、何個、
え、何個、
何個ぐらいあるん
です
か。
知らないです、私も何個でしょう。
数えきれないぐらいきっとありますよね。
まあでも数えたら多分数えれるとは思いますけれども、
人によって、はい、 で脳のシワって数は違いますか？
はい、基本的には大体同じだと思います。
そうね、なんかほら、はい、お勉強できる人シワが多いとか、シワだらけだよ あの人とか言うじゃないですか。そうじゃなく大体一緒なんですね。
多少シワが多い人っていうのはいるかもしれませんけど、シワが多いとか賢いとかは比例しないと思います。で実はですね、その、シワが少ない病気もあるんですけど、シワが少ないっていうのは病気だろうなって皆さん思うじゃないですか。シワがなく、例えば、生まれてきても頭がツルツルだったら、これ病気だろうなって、それは確かに病気なんです。でもシワがありすぎる病気もあるんですよ。
ありすぎる病気、それありすぎる人はどんな風になってしまうんですか？
ありすぎるというかですね、もう細かいシワがものすごくたくさん、その胎児期にできてしまう。これもその大脳皮質っていう大脳の表面の病気なんですよ。これも相当障害が強い。
大変なんですね。
はい。
そのシワがたくさんあるお子さんはどんな風に生まれてきてしまうんでしょうか？
生まれてきた時はまあ普通に生まれてくるかもしれないんですけど、やっぱりその後でいろんなこう痙攣が起きたりとか、発達障害が起きたりとかっていうようなことが、
生活していたら出てくる、
はい、ことが、はい、あります。
適度な多さのシワが、
だからシワがたくさん入ればいいななんて思うかもしれないけど、
賢い人はシワだらけっていうイメージがずっとあったので、私この7月って随分それだけでもなんか感覚が変わったというか、
は
い
は
い、
そうですね、シワっていうのは適度にできるからいいんですよ、はい、だからシワはあの普通以上じゃなくていいんです。賢さとシワは関係ないです、
まあ、年齢とともに表面もシワができていくのと一緒で、
まあ、そうですね、それは、はい、そうですね、顔のシワは、まあ、あの年輪というかですね、でできていくんですけど、まあ、頭の方はですね、まあ、多少萎縮してシワっぽくなるっていうのは確かにあるんですけど、そのおばあちゃんとかおじいちゃんになってですね、だけどシワっていうのは基本的には、まあ、大体決まっています。はい、
でもこの脳のシワでここまで話せる先生っていないですよね。
そうでしょうかね、
それぐらいたくさんの脳を見てきていらっしゃるから、そしてそのシワがいかに大事か、
そうなんですよ。でもね、このシワの、シワがちゃんと出てくるかどうかっていうのを私研究してるって前にも言ったと思うんですけども、これを研究するに至った子供さんが一人いらっしゃる。
きっかけがあったんですね。
きっかけがあったんですよ。これはですね、2015年ぐらいの話なんですけど、今から8年前ぐらいですかね。たまたま19州で来られた子供さんがいた。で、その子の脳を見て違和感を覚えました。
はい、
まだその頃はその、横のへこみとかそういうのも、気づいてなかった頃です。
5ヶ月目ぐらいですね、妊娠して。
そうですね。
はい。はい、
で、あれ、この子の脳ちょっと違うぞ、他のことって思ったんです。やっぱりその洗礼プロジェクトとかもやって通してきてるので、私はやっぱりこう普通の脳を見慣れていると、この子はちょっと違和感がある、と思って、だけどどう違和感かっていうのが言えなかったんです。
でも何か違う。
違う。で、それでその脳神経の、子供さんの脳神経の専門の先生のところにその患者さん行ってもらったんですよ。でその時にその先生がその脳を見て、いや私には異常かどうかわからないわ。
その先生もわからなかった。
はい、で、異常と決めるような理由もないしねっておっしゃった。
その先生は生まれた赤ちゃんの脳を見る先生だったわけですね。
そうです。
あ、なるほど。
で、わからないわ。どうなるかって言われてもわからないし、あんまりこれを異常とは私は思わないけどねっていうふうに言われた。で、その方妊娠を続けられた。でもその続けていく中、私はやっぱり何回も見たんですよ、気になるので、19週から20週、21週、23週、25週と見ていった、そしたらですね、シワが全然出てこなかった。それでそのシワのない病気だったんですよ。シワが出てこない病気だったんです。
どうなるんですかそれって。
でその子は生まれました。
はい、
でものすごく重症な障害を持ってられます。結局後になってそれが遺伝子の病気だったっていうことが分かって、今ではクリフムでは遺伝子の病気を出生前に調べることができるんですけど、当時は調べれなかったので、生まれてから調べて遺伝子の病気だったっていうことが分かった。で私はその時に思ったんですよ、19週の時のあの違和感、あの違和感は何だったんだ。それでそこから脳のそのシワが入っていくのは、あの時期にどうやったら見つかるのかっていうのを研究して論文にまとめたのが2018年なんですね。
もうストーリーがありますね、先生。もう何だったのかっていう、そのなんかひらめいた時の顔がもう探偵、ホームズみたいな感じで、もう、
でもね、
もう突き詰めていらっしゃる。
本当にあの、ホームズみたいなんですよ。
本当に
なんかね、
探偵みたいですね先生。
どうして、じゃあこの中で細胞は一体ベイビー細胞ちゃんたちはどうしてたんだろうとか、
犯人は誰なの、
そうなんですよ、
原因はどこなんだ、
どこなんだ、ベイビー細胞ちゃんたちはどこ行ったんだ、
その時誰がいたんだ、
そう、ね、どこまで、ね、どこまで表面まで一生懸命張っていったのかみたいな感じでですね、
行った先はどこだった、
そうなんです、どうしてシワが生えないんだみたいな感じで、それをそのあのまたでもね、このまあ赤ちゃんがですね、うん、生まれたんですけど、うん、またこのお母さんお父さんがまた素晴らしい、もうね、学ぶことばっかりなんですよ私は、この親御さんたちから、でそのお母さんお父さんたちがまたその子を本当にね、うん、でもやっぱりその子もすごい重症な障害なんですけど、はい、でも本当に愛されて育ってるんですよ、うん、
あ今も
そうです、
いらっしゃるわけですね、はい、
で、はい、その子の時からそのシワの研究を始めて、うん、そしてその後、まあ、2、3年であのまとめたあの論文にしたことを使って、はい、で、うん、今も診断を続けていってるっていう感じです。
じゃあもうその子との出会いがあったからこそ、
はい、そうなんですよ。
そうやってたくさんの胎児の
出
会い、
はい、
胎児との出会いで今の先生があるということですね。いつだったか先生おっしゃってましたもんね、はい、胎児は先生だって、
はい、そうなんです、
もうまさしく、
まさしくです、
教えてもらっているということですね、
本当にその赤ちゃんに教えられたことで、うん、いろんな赤ちゃんのやっぱ診断ができて、うん、そしてその赤ちゃんの診断をできることでまたその次のステップに行くっていう、うん、そういう形ですね。
そしてたくさんのマタニティさんや赤ちゃんがそこに救われたり、はい、覚悟ができたり、
はい、
命の尊さを感じたりできている人がたくさんいらっしゃるという、
はい、
その通りですよね、
はい、
少しでもこう気になるな、違和感があるなって、まあ、でも分からないですよねマタニティさんだとね、
はい、そうなんですよね、
はい、だからこそ見てくれる先生に、
はい、
今どういう状況なのかを教えていただく、
はい、
ということですね、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
今月は脳について、胎児の脳についてたくさんお話をしていただきました、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
さてこの番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プー先生のご著書、幻冬舎出版のベイビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語でございます。こちらプー先生のサインが入っております、はい、番組へのご意見やご感想、あとはこんな時どうしたらいいんですかなんてご質問などもね、
はい、
もしよかったらいただけたらなと、
そうですね、
リアルにお答えいただけるかもしれません、はい、はい、ご応募は番組の最後にいたします。どうぞ今週もお聞きください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。